僕の名はライダー
を見てきたよ。5月21日更新 DY のパルベライズビート第731回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。もう先々週のお話になりますけれども、新仮面ライダー、やっと見てきました。見てくることができました。いろんなことがあったんですけども、去年のね、新ウルトラマンからさ、新仮面ライダー見たいな、映画館でできればっていう話はしてきましたけれども、言い続けてれば願いは叶うもので、見てくることができたわけですけれども、まあ、僕の感想ですよ、あくまでも僕の感想ですけど、面白かったんですけど、まあ、あと 3,4 回見たら多分もっと面白いんだろうなって思った。それぐらいちょっとこういろいろわからないことが多すぎて、一応ねハロームービーっていう音声ガイドのアプリを使って、ちょっと今イントネーションがおかしかったですけど、見てたんですけど、その音声解説、音声ガイダンスを聞きながら見ても、今のって何だったっていうシーンが結構、だからテンポが早いのもあったのかな、なんですけどね。だから早くブルーレイかアマプラお願いします。そんな感じなんですけど、あと長澤まさみのサソリ用具もう一回見たい。もう一回土地狂った感じをね、映画見に行かれた方はお分かりかと思いますけれども。でも結構あれでしょ、もう TVer とかで30分、冒頭30分とか配信してたりするんだよね。なので、まあ、その意図がよく分からないですけども、伸び悩んでるからなのか、映画館来てねっていう意図なのか、なんだろう、これを分かってよっていうことなのか分からないですけど、まあでもいろいろね、まあ酷評されてるサイトなんかもあったりしますし、そうかと思うと絶賛しているサイトもあって、うん、まあなんと言いましょうか、まあこういう作品ってやっぱ賛否がいろいろね分かれる、まあウルトラマンの時もそうでしたけどもね、あるかと思うんですけども、まあ僕はまあ一仮面ライダーファンとしてはですね、まあ、うん、そうね、今のテイストで描くとこんな感じよねっていうのはなんか伝わりましたけどね。はい、そんなわけで、ただそうだな、新仮面ライダーナイトをやるかどうかは今のところ微妙です。はい、そんな、今日この頃パルベライズビート731回目です。今日も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。DY のパルベライズビートでは現在後ろでかかっております、私 DY が作詞作曲を手掛けました桜の舞香さんの楽曲桜歌に関するアンケートを募集中です。桜の季節に旅立ったとも思い制作いたしました。この楽曲を今後どうしていくか、リスナーの皆さんからのご意見を伺いたく思います。アンケートは番組記事ページから簡単にお答えいただけます。三者択一の簡単なアンケートです。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。桜歌アンケート途中経過発表。はい、番組最初は、桜歌のアンケート途中経過発表ということでやっていきたいと思います。毎週はやらないです定期的にやっていきたいと思いますけどもね、先ほどスポット CM も作らせていただいたのを流しましたけれども、先週皆さん配信お聞きいただいたでしょうか。まだの方はねチェックしていただけるとありがたいなと思いますけども、まあ、かくかくしかじかうままうしうしな、いろんな思いから、私とですね、桜の舞香さんという方と二人で、桜歌という楽曲をね、作らせていただきました。今後ろでちょうど流させていただいておりますけれども、これを、まあ、今後どうしていくかということで、アンケートをね、現在実施しています。アンケートの回答はですね番組の、記事ページから 簡単に、行うことができますので、各種ポッドキャストアプリからですね、サファリとか、まあ、あの iPhone だとねサファリとか Android だと Chrome とか、ブラウザを開いていただいてパルベライズビートのページにアクセスいただくと、アンケートフォームが設置されておりますので、そちらから回答いただければというふうに思います。期間がですね6月30日まで受付ですので、まだまだね間に合いますので、ぜひともご協力をお願いしたいところなんですけれども、さあ、途中経過です。1週間経ちました。はい、桜歌という楽曲を世に解き放ってから1週間が経って、現在の、進捗状況を見ていきたいと思いますが、5月の現在20日19時23分現在の、途中経過でございます。3つ選択肢があるんですけれども、デジタルサブスク販売 53.8% 7票プラス1 まあ8票ですね、プラス1っていうのは後で判明しますけれども、圧倒的ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとうございます。そして、2択目ですね、 YouTube 動画配信 30.8% 4票ありがとうございます。はい、そしてもう1択、何もしない 15.4% 1票ありがとうございます。はい、ということで、まあ、合計、総投票数は現在ですね、いくつ算数ができない、13かね、13、あのプラス1入れると13なんですけども、13人の方延べかな、参加していただいて、このような形になっております。まだまだ受付中です。どしどし、お気軽にね、投票ください、よろしくお願いします。じゃあここで1番だけ聞いてもらおうかな。はい、じゃあ聞いてください。桜の舞香さんで桜歌。
桜舞う夢青い空ゆらり揺られてひらひらり、優しい姿、庭の森風吹いて香り立つは春が過ぎ、切なさを笑みに変えた、楽しく歌いましょう。
お送りした曲は桜の舞香さんで桜歌でした。アンケートへの投票よろしくお願いします。 CM。 私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバムディープホライズン。パラビの広場。はい、続いてはパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今日はね、二人からメッセージ来てる。もうありがとうございます。もう助けて本当にいや、嬉しい。ありがとうございます。まずですね、ツイッターからいただいております。行きましょう。体調の悪い隊長さん。ありがとうございます。そういえば、点点点。あとはメールにて、わら。ということでですね。さあ、その、 メール行きましょうか。メールフォームからいただいてますね。体調の悪い隊長さんです。ありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。こんばんは、こんばんは。ツイッターの続き、シン・ウルトラマンのお話、年末あたりでっておっしゃってましたが、全然連絡ないんで流れたのかと思ってましたよ。まだ募集してますということで、ありがとうございます。ですね、記事ページを見ていただいてもわかると思いますし、ここ最近の図書館のコーナーと抱き合わせで、よく言ってるんですけども、募集してます全然募集してます。タイミングがね、どこでどうやったらいいかがわかんなくて、未だ地上波もね、まだ放送ないからさ、どうしたら予感べかなと思ってるんですけども、やるか、そろそろ。ね。って思っているんですけども、シン・ウルトラマンについて誰か一緒に語りませんか助けてください。もうやりたい。いい加減やりたい。はい。ということでね、隊長さん、なので、まだ募集してますというか、流れてはいません。はい。ご安心くださいませ。ということでね。まあ、抱き合わせと言っちゃなんですけど、ちょっとだけ新仮面ライダーにも触れようかなとか、ちょっと思ったり思わなかったり。っていうかね、隊長さん見たのかな、新仮面ライダー。見たとしたら、実はね、前、なんだっけ、人生相談のコーナーかなんかにね、出ていただいたときに、オフトークで、新仮面ライダーの話ちょっとしたんですよね、予告。トレーラーみたいなのがもう出てたんで、隊長さん見たらしくてね。で、その話をチラッとしてたんで、もう、見られたかな。まあ、いろいろ謎が僕の中では、結構、ありますので、その辺もですね、含め、お話ししましょう。はい、お待ちしてます。ということで、シン・ウルトラマンナイト、もう一人ぐらいね、ちょっと心当たりがあるので、お呼びしようかなって思ってる人はいる。うん。で、感じで。なんですが、出たいという方、よろしく、本当によろしく、はい。よろしくお願いします。もうこの際わかんない人でもいいよ。いいよ。イケメンとか、可愛い人いっぱい出てるから、シン・ウルトラマン。ね、長澤まさみさんとか出てるから。うん、ね、斎藤工さんとか。西島さんとか、山本浩二さんとか、いっぱい出てるから、よろしくお願いします。はい、隊長さんどうもありがとうございました。なんか、すいません、気使わせてしまって、はい、ごめんなさいでした。さあ、続きましては、マロンクリームさんです。直メールでいただいております。ありがとうございます。2通いただいてまして、まず1つ目、件名、あれ？これ、聞いたことあると思ったら、マロンクリームです。なんかこの新曲聞いたことあると思ったら去年だっけ、ツイキャスで作っていなかったかなということでいただきました。ありがとうございます。よくチェックしてるねうわ、ありがとう。もう感心する。もうありがとうございます。はい、そうなんですよ。実はね、まだこの桜歌っていうタイトルがつく前、もちろんね、桜の舞香さんに、歌っていただこうという意図では作っていたんですけども、ちょっと、こういう曲今作ってるんだっていう途中経過をね、時々やってるんですよ。まあ、この桜歌に限らず自分の楽曲でね、そういうアングラ配信をね、時々やってて、僕がね、好きなんですよ。いろんなね、プロの方の楽曲なんかを聞いてて、この音ってどうやって作ってるんだろうとか、どういうエフェクトかけてるんだろうとかいうのを、解説してくれてる動画とかがあるじゃないですか。ああいうの見るの好きなんですよ。で、そのバックボーンじゃないけどさ、なんか実はね、この曲には元ネタがあってね、洋楽のね、なんとかっていうアーティストのなんとかっていう楽曲っぽくしたくって、こういうビートに、で、このアーティストのこの、なんか、音色みたいなものを乗せて、で、リズムでこうやって味付けすると面白いんじゃないかっていうのを、僕がね、見るのが好きなの。 で、まあ、それをなんか自分でもやってみたら、何かしらなんか DTM をこれからやろうとしている人とか、今やってる人とかで、あ、こういう使い方があるんだとか、この音色ってこうやってできてるんだみたいなのが、なんか、見えてくれたら嬉しいかなと思ってやってる。まあ、そういうね、裏の部分はあんま出さない方がいいよっていう人もいるんですよ。うん、まあ、だから何っていう話ではあるんだよね。興味がない人にとっては全く興味のない話だと思うんですけど、まあ、例えばね、僕なんかはやっぱ気になるんだよね。すごい売れてる曲の、このベースラインの音ってどうやってできてるんだろうとか、それを、なんか、DX7 っていう、例えばね、まあ、ヴィンテージのシンセサイザーがありますけども、DX7 を使ってるんだよって言われても、DX7 の何番の音使ってるんだろうとか、作った音なのかプリセットなのかっていうのが結構気になったりとかしちゃうわけです。で、あとはまあ、ギタリストの人でも、例えば、なんだろう、アコギじゃなくてさ、エレキギター使って、ね、こう、レコーディングしてる人なんかも、こう、アンプのさ、こう、特徴とかあるじゃないですか。なんか、ああいうのをね、聞くの好きなんだよね、単純に。だから、なんか、全然 DTM に興味がないっていう人でも、この音ってこうできてるんだ。へえ、すげえ、でも大丈夫なんですけど、まあ、あれだよね、ほとんどの人にとっては、本当にアングラな、世界で、うん、なんだろうね、別にどうでもいいようなことっていう人が多いと思うんですけど、なんか音に対して興味がある人、なんかベースラインも、ただこう、なんたらベースみたいなさ、音色を選んで、それを、まあ、一個使うだけでもいいんですけども、例えば、そこに、ただのサイン波を足すだけでもっと分厚いベースの音になるよとか、なんかそういうのをね、まあ、自分なりにも研究とかね、そのプロの方の動画を見ながら、勉強させていただいたりとかしつつ、なんか、そういう、こう、技術を継承していくじゃないけどさ、なんか DTM に興味持ってくれて、ね、この音ってこんな音でできてるんだとか、むしろね、その音をいくつも足してできてる音もあれば、たった、一オシレーターだけで、そんなぶっとい音出せるのみたいなのもあったりするので、うん、なんか、そういうのがね、なんとなく、アングラな配信も、時々やっていけたらなっていうので、ちょこまかやっております。桜歌のやつはね、残ってないと思うんですけど、残さなかったよね、確かね。うん、なので、それをたまたまマロンクリームさんは聞いてくれたわけですね。うん、イノキボンバイエも聞いてくれたわけですね。これは配信聞いてる人じゃないとわかんないね。ありがとうございます。そしてもう一個、マロンクリームさんです。件名です。アンケートじゃないけど、はい、マロンクリームです。販売を希望します。よろしく。あ、よろしくねってことで、ありがとう。これがプラス1なんですね。はい、アンケートじゃなくてメールで、販売を希望しますということでいただきました。ありがとうございます。ということで、はい、そうです、これがプラス1だったんですね。いやー、嬉しいな。はい、ということでね、引き続きアンケートもお便りもお待ちしております。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、皆さんが、番組を聞いていてね、気がついたり突っ込みたいことがあれば、どしどしお待ちしております。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。何気ない日常も送っていただけると、このようにご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。現在募集中のテーマ、サブスク何入ってるということで、皆さんが入ってるサブスクリプションサービス教えてください。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続きバルベラズビートお楽しみいただきたいと思います。曲、今日はこのタイミングでかけたいと思いますが、暑いんでね、暑いよね。皆さんお住まいの地域どうですか。名古屋この間35度とか6度とかいったぐらい暑かったんですけどもね、夏も近づいてまいりました。行きましょう。私 DY でアルバムジョインサークルから聞いてください。熱帯夜ブレイクスルーザナイト。
いつもと違うミッドナイト、ムシムシしてるハート、溶けそう君の眼差しで。
お送りしている曲は私 DY で、アルバムジョインサークルから熱帯夜ブレイクトゥザナイトという曲でした。熱くなれたでしょうか。この後は、月刊縁側のコーナーです。 CM。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ。DY ファーストフルアルバム。
きっとも絶え間なく熱く流れるシーズン。
もっと遠くへよ、もっと遠くへよ。
レッセンまで走って飛ぶネタリア。一切合体この心を奪わ。正しいとか間違い。
DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
月刊縁側。はい、メインのコーナーです。今日は月刊縁側のコーナーをお届けしたいと思います。この1ヶ月ほどでですね、新聞等々で騒がれました、ニュースをエンタメ中心に、まあ、井戸端会議風なおしゃべりで、紐解いていこうという感じでございます。僕で言わば、ジャーナリストでも何でもありません。ただの素人です。ですけれども、まあ、なんか、ああじゃねえ、こうじゃねえと、いうことでですね、なんか、皆さんはどう思いますかみたいな感じでね、問いかけられたら。いいかなというふうに思っているわけなんですけれども、今日はね、ちょっとセンシティブな、話題がちょっと二つほど続くんですけれども、まず芸能面ですね、東山紀之さん、唇を切りましたね、ジャニーズの性加害問題に対して、配信日ベースでいきますと、今日の、テレ朝の番組ですね、朝の日曜朝の番組で、6時20分ぐらいから、まあ、少しコメントを、させていただきますということで、テレビで、初めてこう、まあ、大御所といいますか、そういった、ジャニーズのタレントの中では、まあ、自分が最年長なので、まあ、みんなには待ってもらったということで、初めて、このことに関してコメントを、出しますということで出てきましたけれども、まあ単純に考えたらそうですよね。まあ東さんが言わないと他も言いづらいよねっていうのもあるし、うん、 まあ、桜井翔くんは、ね、ニュースゼロでなんか言うんじゃないかとか、いろいろこう、ね、言われてましたけども、なんか先輩を差し置いて、ね、いろいろこうコメントするわけにもいかないというか、なんとなくこう、縦割り社会な感じがあるじゃない、ジャニーズとかって。うん。だから、やっぱこう、東さんがまず唇を切ったというのは、まあ、当然の流れかなという感じがしております。で、まあ、まだまだね、長いことを引きそうなところはありますけれども、まあ、いろいろね、世間では言われておりまして、まあ、ジャニーズの現在の社長さんですか、トップの方が、ジャニーズの公式のホームページでね、まあ、Q&A 方式で答えるといったこともあったようですけれども、まあ、あの会見もどうなんだという意見もありつつですね、僕は会見を見ていないので、何とも言えないですけど、まあ、その、俯瞰で見てさ、単純になんか、とても、まあ、気の毒という言葉が正しい表現なのかどうかはわからないですけれども、やっぱりこう、夢を追ってさ、夢を見て、自分もスターになれるかもしれないっていうので、まあ、スカウトなり、ね、ジャニーさんに声をかけてもらって、その事務所に入った先で、まあ、そういったことがあったというのは、なんか、やっぱりこう、それはね、やっぱり今のこのご時世ね、男女問題であっても、男性同士の問題であっても、やっぱ LGBT っていうね、まあ、なんて言うんだろう、まあ、難しいね、本当にこう、問題だと思います。で、今まで公にされてこなかったっていうのは、やっぱりそういった、なんか、まあ、どこかね、わかんないですよ。わかんないけど、虐げられてきた、その、世界というか、そういうものがあるのかなと思ってしまいますよね。だから、実名でね、元ジャニーズの方が、こう、訴えたっていうことは、本当に、こう、勇気がいる決断だったと思うし、まあ、気の毒だなって思うのと同時に、やっぱなんか、テレビで今頑張ってるね、その、ジャニーズの人たちを見てると、この人もされたんじゃないかみたいな目でね、やっぱ、どうしても見ちゃうじゃん。だから、それもまたね、ジュリーさんだっけ？ジュリーさんが言ってたその二次被害、三次被害みたいなことにつながっていかなければいいっていうことにもなるんでしょうけれども、やっぱどうしてもなんか見ちゃうから、根深いんだろうなというふうに思いました。で、まあね、ジャニーズ帝国、ま、帝国っていうね、誰が言い出したかわかんないですけども、ジャニーズ帝国崩壊って言われてね、スマップが解散したあたりからですか、なんか言われ始めて、もう、どんどんね、その TOKIO だったり、V6 だったり、いろんなね、本当に90年代を築いてきた人たちが、引退したり、まあ、メンバーが減ったりとか、いろいろありつつ、まあそういった、ね、こういう話が出てきた、2023年に、こういう話題が出てきたというのは、まあなんか、こう、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、まずは本当に被害に遭われた方におかれましては、本当に気の毒だなって、なんか思いますね。その、本当に純粋に夢を追いかけて、自分もね、ヒノキ舞台で、晴れ舞台で、いつかは自分も、東京ドームの真ん中で、パフォーマンスできる日が来るかもしれないって思って、その事務所にね、入った若い人たちが、その、なんだろうな、求めていないことをされたというのは、それがね、こう、まかり通ってきたというのが、なんか、辛いよね、本当に。やっぱこう、大きなものを踏みにじられるっていうことは、まあ、その、 乱暴な言葉にしろ、こういったね、アクションにしてもそうなんですけど、やっぱりしんどいよね。うん。だから、なんか、本当に、もう、ね、まずは本当に、まあ、お見舞い申し上げますという表現が、本当に表現難しいよね。難しいんですけれども、まあ、ね、本当に勇気のある告白をされて、これから戦っていくのか、それとも、まあ、ね、もう、ジャニーズさん側もさ、握りつぶすわけにいかないと思うんですよ。だから、本当にこう、第三者委員会を入れて、きちんと調査をするのか、裁判なり、なんかそういったところに持ち込むのかわからないですけれども、本当に事実関係を、はっきりさせて、もう、しかるべき、まあ、アクションを起こしていただきたいなと、本当に心から願います。はい。そして、スポーツ欄行きましょう。穂高、どうした?山川穂高。ね、これはちょっと野球がわからない人には、つまない話かもしれないですけども、僕は西武ライオンズをね、ずっと、応援してきて、まあ、ガチ勢ではないんですけど、まあ、なんとなくね、ずっと追いかけて、かれこれ30年ほどになりますけれども、どうした穂高、ね、西武ライオンズの主砲でございます、山川穂高さん、大変なことになっております。これね、僕、実は知らなくて、とあるね、知り合いから聞いたんですけど、今、山川穂高、大変なことになってるよねっていう話を聞いて、え?何?っていう感じで、全然知らなくて、しかもね、ちょっとゴールデンウィーク明けから、野球をね、ちょっと全然見れてなくてですね、で、ゴールデンウィークの近辺で、ちょっと出てきたじゃない、5月、1日だっけ2日だっけね、復帰して、あ、よかったね、なんて思って。で、これから、まあ、西武ライオンズもね、今年ちょっと調子がいいからさ、勢いづいていくのかなと思いきや、このニュースですよ。で、どういうニュースかと申しますと、ね、これもセンシティブな話題で、続いてしまいますけれども、西武が性的暴行疑惑報道の山川穂高を登録抹消する暫定措置、捜査の推移を見守る苦悩も理解できるが、説明責任を果たさずにショックを受けたファンを納得させられるのかという、見出しになっておりますね。で、記事内容ですが、ヤフーニュースから、紹介したいと思いますけれども、西武の山川穂高、内野手31が12日に出場選手を、登録を抹消されたと。報道によると、球団は総合的に判断して、コンディション的に抹消と抹消理由を説明したようだが、文春オンラインが11日に報じた山川の性的暴行疑惑と警察に事情聴取を受けた事実を考慮して取られた暫定措置である模様だ。球団は当局の捜査と当事者の弁護士間で進んでいる時短交渉の推移を見守っているようだが、波紋はチーム内外に広がっている。で、文春法が西武に衝撃を与えた。この日、西武は渦中の山川を登録抹消。報道によると、広報の説明は総合的な判断に止まったそうだが、コンプライアンスに厳しい西武グループとして、文春オンラインに報じられた山川の問題を看過できないと判断して、一軍の試合に出場させることを禁じたとみられる。事実上の暫定謹慎措置だろう。事件そのものは昨年11月に起きた事案だったが、文春オンラインが報じたのは11日。報道によると、山川は知人女性から東京都内のホテルで性的暴行を受けて下半身に怪我を負ったと警察に被害届を提出され、山川本人もすでに事情聴取を受けたという。現在は当事者の弁護士間での話し合いが行われている最中で、文春の直撃取材に対して、山川は多くを語らなかったが、警察の事情聴取を受けたことと、妻子を持つ身でありながら、不倫となる不適切な行為を行ったことを認め、一方で、双方の合意で行為に至ったことを主張して、性的暴行行為については完全否定した。双方の主張が食い違っているため、 球団は捜査の推移と双方の弁護士官による協議を見守っている状況で、処分は下さずに暫定措置として登録抹消の手続きを取ったとみられる。今後の示談交渉次第では被害届が取り下げられ示談が成立する可能性もあるためだろうと、まあ、まあ長々と、もうちょっとあるんですけれども、どうしたどうしたほだかね。えまあなんかそのかいつまんで言うと、まあ、ほだかさんが、まあね、もちろん奥さんもお子様もいらっしゃる31歳なんですけども、ちょっとこうお気に入りのお姉様ができてしまったと。で、まあちょっと好意を持ってしまって、なんか一目惚れだったみたいですね。もうなんかもう、なんていうの、もう、ビビビッと。ビビビッと来たんでしょう、山川くん的には。うん。で、そんなんで、まあね、ちょっとホテルで行かない？俺のバット試してみない？みたいな感じで。せーの、こら失礼いたしました。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ことに及んでしまったということが、まあ、文春法怖いね、文春。ね、しかもこのタイミングですからね、WBC でさ、本当まあ、日本、ね、世界一になったじゃないですか、アメリカを下して。でやっぱりこう大谷とかね、村上様とかね、ダルビッシュとかその辺がね結構注目されて、あとは吉田マッチョとかね、結構注目された中で、山川もすごいいい仕事をねしてたわけですよ。でまあ、シーズンが始まってね、西武ライオンズの試合、まあ、何試合か見てて、ほだか、あんまり調子良くないかなーって、ちょっと思いつつ、まあね、しばらく出てなかったんですけどね。で、4番はずっとおかわりが、中村武也選手がね、務めてて、で、そんな中で、まあ5月入って戻ってきて、ね、あいみょんの曲もちゃんと流れてましたよ。うん、流れてましたけれども。うん。ああ、よかったね。これでまたチームに勢いつくんじゃねって思った矢先にこれ来ちゃったので、いやいやいやいやと。まあ、ならぬことはならぬよね。って感じですね。いくら、ちょっとね、自分のお好みのお姉様だったとはいえ、お持ち帰りはいかんでしょう、というところで。で、僕ね、てっきりメンタルトレーナーの方いるんですよ。ついてるんですよ、山川に。で、その人も結構、なんていうんだろう、なんか、お綺麗な方なんですよね。うん、すごく。あ、メンタルトレーナーっていう仕事があるんだっていうのをまず知らなかったんですけど、その山川穂高個人についてるメンタルトレーナーみたいな方が、女性の方がいらっしゃって、その人と、もしやって思ったんですけど、どうも違う方みたいで。うん。いやー、ちょっと残念ですね。早いとこ、ね、示談が成立して、また、グラウンドにね、戻ってきてるくれることを祈りたいと思いますが、でも、置いたはいかんよ。いかん。ならぬことはならぬ。うん。まあ、なんて言うんだろうな。一目惚れって言われればさ、もうしょうがないけどさ、うん。人間ですから。ね。まあ、僕は経験ないけど、僕は本当にね、本当にないんですよ。今までお付き合いしてきた人以外に、ほろっと、行っちゃったみたいなことってなくて。うん。だから、申し訳ないけど、穂高くんの気持ちは分かってあげられないんだけれどね。うん。やっぱ、いかんよね。うん。守るべきものがあって、さらに、もう一人っていうのはやっぱ、ね、いかんよね。うん、って思います。まあ、穂高選手もね、奥様たちには、もう、謝罪はされていて、で、警察での事情聴取もね、されているということですので、しっかり反省はされているかと思います。まあ、なんだろうな、その影響もちょっとあったりなかったりしたのかな、いつバレるんだろう、いつバレるんだろうって、やっぱビクビク、しますよね、これだけ大事になってればね。で、それを、 たまたま文春が掴んでしまったというところなんでしょうけれども、いやー、個人的には本当に埼玉西武の主砲ですからね、俺のパワープロではですね、2022年シーズンでなんと80本ホームラン80本本塁打を記録したような男ですから、うん、まあね、残念だ、うん、まあでも帰ってきてください、お願いします。くれぐれも西武の、フロント陣ね、飛ばすようなことがないようにお願いします。本当に、山川選手、いいやつなので、いいやつなのでって僕が言うのも変ですけどね、うん、もう一回チャンスを与えてほしいなと思います。なんか、駅のポスターとかもね、次々に撤去されてるみたいな話もありますけどもね、悲しいな。うん、悲しいけど、まあ、ファンへの裏切り行為と捉えられてもしょうがないんですけれども、もう一回チャンスを与えてあげてほしいと思います。もう一回オリオンビール飲ませてあげてということで、山川穂高選手の、情報は以上でございます。そしてもう一回エンタメに戻ってきまして、あと2つぐらい行こうかなと思うんですけれども、こちらもどうしたなんですよ。カモン達夫さんね、これも、ヤフー、ニュース記事からなんですけれども、カモン達夫、飲酒運転による人身事故を謝罪、二度とお酒は飲みません、運転免許証の再取得はしないと宣言とあります。4月18日の記事です。元ソースはこれ、オリコンニュースなのかな？今年、シンガーソングライターのカモン達夫64が18日、自身の公式サイトを通じて、1月下旬に飲酒運転による追突事故を起こしたことを明かし、今後自分の行動を悔い改め、皆様に楽しんでいただける曲を届けられるよう反省し精進します。本当に申し訳ございませんでしたと謝罪した。カモンはお詫びとご報告と題した手書きの書面を公式サイトに掲載。私、カモン達夫は、1月下旬、飲酒運転による追突事故を起こしましたと報告し、被害者の方は全治7日間という診断でしたが、23年4月18日現在もまだ治療を継続されているそうです。一日も早いご回復をお祈りしていますと、願った。また、行政処分は免許取り消し、結核期間は2年間ですが、今後免許の再取得はしないと決めましたと宣言。ライブを楽しみに待っていただいていた皆様、いつも聞いていただいていた FM 横浜番組リスナーの皆様をはじめ、日頃から応援してくださっている皆様を裏切る行為をしてしまい、大変申し訳ございませんでした。そして、ライブ、イベント、映像、番組など様々な方面でご尽力いただいているスタッフ、関係者の皆様にも心よりお詫びを申し上げますと謝罪の言葉を並べた。自分の取った軽率な行動は絶対にやってはいけないことであり、どれだけ悪いことだったのか、どれだけたくさんの人たちに迷惑をかけたのか、何回後悔しても足りません。二度とお酒は飲みませんと断酒することを決意。今後自分の行動を悔い改め、皆様に楽しんでいただける曲を届けられるよう反省し精進いたします。刑事処分が出ましたら改めてご報告をさせていただきます。本当に申し訳ございませんでしたと記したと、ありますね。もう本当にね、まあ、カモン達夫さんの、人柄が伝わってくる丁寧な、本当に丁寧なね、文章だと思います。ファンの方、それから関係者の方をおもんばかって、書かれたものだということが非常に伝わってくるんですけれども、まあ、どうしたっていう感じですね。なんか、ああやってね、こう替え歌とか鼻から牛乳とか、いわゆるね、まあ、あるあるソングとか、まあ、コミックソングっていうと怒られてしまうかもしれませんけれども、そういう音楽を通じてね、笑いを届けるっていう活動を、40年以上ですか、続けてこられているわけなんですけれども、 これ決してかばうわけではないです。飲酒運転というのは本当にやってはならないことですし、それによってね、取り返しのつかないことになってしまっている人もたくさんいらっしゃいますし、まあね、刑法も厳しくなっておりますので、本当にやってはいけないことだと思いますけれども、そうだな、まあ辛いことがね、カモン達夫さん続きましたからね、奥様を亡くされたりとか、笑福亭笑瓶さん、まあ本当に仲良かったね、お友達、まあ、いとこ弟子っていうことになるのかな、うん。もともとカモン達夫さん落語家としてね、鶴光さんのところに、弟子入りをして、で、笑福亭笑瓶さんはね、鶴瓶さんのところに弟子入りをしてということで、まあ、そんな絡みもあって、非常にこう、下積みもね、似たような感じで、まあ、地方の営業に回ったりとか、そういうお仕事をよく、されて、いたそうなので、翔平さんとも非常に仲が良かった。で、その、まあ、ご結婚されていた奥様との、その、仲人というか、つなぎ役も翔平さんだったという経緯もありまして、まあ、悲しいことがね、本当に続いたので、お酒に逃げるしかなかったのかな。まあ、飲まなきゃやってられないよねっていう状況ではあったかと、思うんですよ、本当に。うん。まあ、だけど、やっぱね、やってはいけないことをやってしまいましたね。まあ、もう二度とお酒は飲みませんと断酒宣言もされておりますし、非常にね、本当にこの文書から人柄がね、伝わってくる、本当に、まあ、真面目な、方だと思いますけれども、ぜひね、これを笑いに変えて、またね、私たちに、笑顔を届けていただけたらな、というふうに思います。本当にお辛いと思うんですけれども、なんか、本当に泣き面に蜂じゃないですけどね、もう本当に辛抱たまらなかったんだと思うんですけれども、本当に良くないことは良くないのでね、本当、まあ、周りの方がね、スタッフさんとか、お友達とか、まあ、お弟子さんっていうのかな、わかんないけど、ついていらっしゃる方が支えていただきたいなと思います。なんか、これでね、きっかけにして、こう、弱っていっちゃうのが、ああ見えてね、ああいう、なんだろう、すごくこう、周りに対してね、明るく振る舞ってる人ほど、こういう時はガタッと、ね、落ちてしまう部分もあると思うので、本当に、なんか、私もちょっとこれ、このニュースは辛かったんですけれども、まあ、ぜひ、周りの方がね、支えて差し上げて、欲しいなと思います。この間ね、カモン達夫さんの YouTube のチャンネルを、見させていただいたんですけど、猫ちゃんがいるんですよね。また可愛い猫ちゃんがね、いて、なんかカメラが回ると、ね、撮影が始まると自分が撮られてると思ってるみたいなんですわ、つって、こう、ね、めでてる映像なんかもあったりとかして、すごくね、楽しい、動画になっていたんですけれども、はい。まあ、そんな、感じてね、本当にね、お寂しいと思うんですけれども、ね、応援してますので、ね、くれぐれもご無理なさらず、はい。まあ、お酒飲んでもいいんじゃないですか。ね、そんなにこう、思い詰めなくても、うん、たまにはお酒を飲んで、で、まあ、奥様や翔平さんと、言葉を交わすっていうこともあっていいんじゃないでしょうかと私は思いますが、皆様どうですかね。まあ、うん。でも本当にね、責任感がお強い方なんでしょうね、きっとね。なんかそんなことを感じました。はい。それから、ちょっと時間がだいぶ、経ってしまったんですけれども、もう一個だけ行きましょうか。奥山未来 なんか毎回毎回お悔やみ欄をやってる気がしますけれども、のっぽさん亡くなられていたということで、昨年の9月にね天に召されていたということで、でのっぽさんの誕生日をねきっかけとして、89回目の誕生日をきっかけとして、発表に至ったということで、まあ芸名高木のっぽさん、去年88歳お亡くなりになりました。もう僕なんかはもうもろのっぽさん世代というか、のっぽさん後期だよね。70年代ぐらいからやってるでしょ、あの番組って。ね、できるかなって。それを考えると、まあ僕なんかはまあ、80年代中盤から後半ぐらいかな。見させていただいてましたけども、本当に楽しく、ものを作る楽しさっていうのをね、教えてもらってて。まあ、何やってるんだろうって、よくね、のっぽさん自身も喋らないし、ゴンタ君も喋らないから、ね、ナレーターのね、お姉さんが、こう、淡々と、やってることを説明する、実況するみたいな。割となんか、こう、今考えると、アメリカンな感じの、ね、作りの番組で珍しいなって思ったりしますけど、やっぱなんかそのチャップリンとかその辺に影響を受けていたっていうお話をお聞きするにつけ、ああ、なるほどなと思う部分もあったりしました。で、なんかこうね、本当にこう、なんかこう、鉄砲というか、こうゴム鉄砲みたいなのを作るとかね、なんかそんなことをやったり、かまぼこ板でお人形を作ったりとかね、なんかそんなこともやってたし、お弁当を作る、折り紙でお弁当を作るみたいなこともね、やってたりとかして、なんか非常に、面白かったですね。あと、タップダンスがかっこよかった。って思います。若い世代の人たちはグラスホッパーのね、おじいさん役が、まあ、記憶としてはあるっていう方が多いのかもしれませんね。みんなの歌でね。あれも流行りましたからね。はい。そんなわけで。まあ、88歳ですから、本当にもうご苦労様といったところだったと思いますけれども、常になんか、人を楽しませる、特に子供たちと一緒に、子供たちと寄り添いながら、何かを作る、ものを作る、番組を作る、もちろん工作として何か、作品を作るといったことを、生涯をかけてされていた方なんじゃないかなと思っております。どうのっぽさんのね、お悔やみを申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。はい。以上、月刊縁側のコーナーでした。このコーナーでは、僕 DY に取り上げてほしいニュース等々を、募集しております。あと、コメンテーターの方も地味に募集しておりますので、もしね、このニュースについてちょっと喋らせてくれやという方がいたら、お気軽に、メールフォームの方からお問い合わせいただければというふうに思います。よろしくお願いします。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。暑い。本当に、本当もうなんか夏が近づいてきましたね。もうやだな。この部屋で収録するのやだな。2階建ての2階なんですよ。屋根が焼けついてくるっていうね。はい、そんな季節になってまいりましたけれども、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では、皆様が僕 DY に取り上げてほしいニュースや話題、それからコメンテーターやってみたいという方お待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、 シャープ PARABI をつけてツイート、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから、各種企画ね、こちらにもお便りお待ちしております。参加してみたいという方いろいろありますので、はい、シングルトラマンナイトまだポシャってないよということでね、やらせていただこうと思っておりますので、同じくメールフォームからね、お問い合わせください。それから、桜歌アンケートも募集中です。番組のページにアンケートのねフォームがありますので、三者択一のね簡単なアンケートになっております。ポチッとしてお答えいただければと思います。ご協力よろしくお願いします。そして、僕 DY、細々と音楽活動をやっています。オリジナルアルバム3作品と、あと5月31日に、DY オリジナルコレクトというベストアルバムが、リリース予定です。ね、ぜひご期待くださいませ、ね。まあ、アルバムの曲のリクエストとか感想もお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。そして普通のお便り、普通お便りも待ってます。メッセージテーマはサブスク何入ってるということで募集中です。はい、そんな感じでいろいろお便り待ってます。さあ、ということで、今回のパルベライズビートこれでおしまいなんですけども、次回はまあ順当にいけば図書館なんですが、図書館やらないかもしれない。うん、ちょっとわからないです。はい、いつお会いできるかもちょっとわからないですけれども、まあ、来週お会いできたらいいなみたいな感じで、気長に待っていていただけると嬉しいなと思います。はい、でも今日は本当なんかね、隊長さんとマロンクリームさんに助けられた気がしています。本当にありがとうございます。お便りね、はい、いつもありがとうございます。そんな感じで、暑かったりね、涼しかったりしますので、皆さん体調管理、くれぐれも気をつけていただいて、また、次回も元気にお会いいたしましょう。 DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回、ごきげんよう、バイバイ。マジ熱い。どなんて誰にだってわかる。